カルチャーラジオ歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第13回。今回は関ヶ原合戦と徳川幕藩体制と題して、国際日本文化研究センター教授の片谷和彦さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
最終回になりますけれども、関ヶ原合戦と徳川幕藩体制ということで、今回の講座のまとめということをお話をしてまいりたいというふうに思います。で、まあ、その戦争であるとか合戦ということを話すことの意味ということになるわけでありますが、まあ、その合戦というふうにまあ言えばまあ聞こえよろしいわけですが、まあ、要は戦争であると。それはやっぱり人殺しではないかということでですね、日本史の中では、あるいはその日本の教育の現場の中では、その戦争であるとか、まあ、それについてはかなりそのネガティブなものの言い方がなされ、その英雄物語という形では、まあ、よく取り上げられるわけでありますが、戦争というものについて、まあ、より学問的と言いましょうかね、よりそういうその研究的にこれを向き合うというのはなかなかこう難しい状況になります。つまり戦後の教育というのは基本的に平和民主主義ということがまあ基本となっておりまして、戦争というのはつまりネガティブなもの、忌むべきもの、あってはならないもの、なければいいと、まあ、こういうふうな形で否定的に捉えている。そうしますと、結局のところその戦争というものの意味というものをですね、正面から向き合って捉えるという契機が非常にこう少ないという印象を受けます。つまり戦争というものは常にその悲惨なものという形で捉えられる違う、その戦争が悲惨であるということは もちろんその事実でありですね、その側面を忘れてはならないわけでありますが、しかし我々はもう少しそういう感情論を超えてですね、感情論を超えまして、その戦争というものが持っているその歴史上の意味というものを客観的に捉える必要、それもここにもその戦争というのは非常に大きなそのパワーである、大きな現象である、人々の運命を変え世の中を変える一大その出来事であるですね。それを単純にそのネガティブなもの、否定的なものというふうに捉えるのは、つまり学問研究の観点からすると生産的なこととは言えないのではないかというふうに感じます。で、戦争とは何かということでありますが、私はそれは一つの大きなその政治現象であるというふうにして捉えることが必要ではないかなというふうに思います。戦争というのはそもそもからして先行する政治体制のいわば矛盾、先行するその社会とか政治体制の政治的矛盾の所産でありますし、そしてまた大事なことは、戦争の帰結はそれに続く社会とか世の中の在り方を根本的に決定するという、こういうふうな性格を持っています。その戦争の結果というものが後続する政治体制の在り方を決定するということは今日でも見られているところでありますが、その軍事ということが一層比重の高い武家社会においては、その戦争の結果が後続する政治体制を規定するという度合いは一層高くなることは言うまでもないわけです。つまりはその戦争というものはそれに先行する政治体制の構造的矛盾の発現としてあるわけだし、そして戦争の結果はそれに後続する政治体制を規定をするということは、その戦争というものを客観的に分析することによって、その構造的な意味合いを捉えることによって、なぜその戦争が起こったのか、その前の社会はどのような構造的矛盾をはらんでいたのかということを観察する大きな資料、材料でもありますし、そしてまた同時にその戦争の結果というものがその後の政治体制がどのようなものであるかということを解明するための大きな分析基準という役割を果たしているわけであります。まあ、こういうふうな観点を抜きにして、単にその戦争を悲惨であるという形でネガティブに捉えていることは、私は必ずしも生産的なことであるというふうに思われません。まあ、従前のように関ヶ原合戦をもちまして、徳川260年にわたる支配の盤石の基礎を築いた、これはまあ従前の理解でありますね。しかしながら、この講座で明らかにしたように、この関ヶ原合戦の結果、徳川家の領地は日本全土の3分の1にとどまり、そしてその分布も岩木平から近江の国までにとどまってしまった。日本全土の3分の2は外様大名の領地であり、京都伊勢の西国には徳川家の大名が一つも存在していなかった。西国の戸様大名のうちの8割が豊臣家の戸様大名だった。これらの事実を見るならば、従前の歴史認識との違いは決定的ではないかなというふうに思います。一 従いまして、このようなその関ヶ原合戦に関しての新しい見方というものは、当然それに続きます徳川幕藩体制についての理解も根本的に改めなくてはならないということを問うているのではないかなというふうに思います。家康と徳川幕府とは、関ヶ原合戦によって盤石の支配体制を獲得したのではなく、むしろその逆であるということであります。日本全土の3分の1しか領有していない、領有できなかったという状態で、にもかかわらず日本全国の統治を行わなければならない。そのためにはどのような方策を必要としたのか、京都伊勢の外様大名をどうするのか、ことにはその8割を占める豊臣家外様大名をどのようにして統治するのか、そしてさらにはこの豊臣家の大名の背後には大阪城の秀頼と豊臣家というものが存在している。これらを家康はどのようにして克服していくのか、そこにむしろ江戸時代前半期の大きな政治的課題があるし、江戸時代前半期の諸々の幕府の政策とか政治の現象というのは、このようなその劣弱な支配であります徳川幕府がいかにして日本全国を統治するかっていう、その模索と苦闘の中から出てくる問題として、その矛盾克服策として、この一連の事態を理解すべきではないだろうか。この前期出てまいります重要な問題、例えば例の有名な参勤交代という制度、そして大名の取り潰しであるとか領地外であります改易転封の制度という問題、そしてもう一つ重要なのは、なぜ江戸時代260年にわたって力も財力もない天皇制というものがなぜ残ったのかという、この根本的な問題、ね、これらの問題もこのような関ヶ原合戦後の政治的課題という中から解明する必要があるのではないかというのが、私のこの講座の趣旨でございます。その中のいくつか代表的なものを取り上げたいと思いますが、まず根本的な問題は、この西国問題と二重抗議体制という問題であります。で、関ヶ原合戦後におきます家康と徳川にとりましての最大の課題が西国問題であり、しかもこれは対豊臣問題と密接な関係があるということになろうかと思います。従前の理解では、徳川幕府はその関ヶ原合戦を、日本全体を支配するような観点で捉えておりましたから、この特にはこの西国問題というのはクローズアップされなかったわけでありますが、しかしながら関ヶ原合戦後におきます領地支配というものを冷静に眺めるならば、これは避けて通ることができない問題だろうというふうに思います。そしてこの西国問題、そして対豊臣問題を前にしたとき、家康が取った方策とは何か、それはすなわち徳川と豊臣による東西分治論というのが、その家康が到達した考えであったのではないかというふうに思います。で、この東西分治という政治体制は奇妙に思われるかもしれませんですが、実は必ずしもそうではありません。むしろこれは武家政治の伝統にかなっていると言えるようかと思います。鎌倉幕府ができた時、頼朝のこの勢力圏というのは基本的に関東、東国というものが中心であり、西国は朝廷あるいは院というものの勢力下にあったわけであります。室町幕府ができまして、政権の中心が京都に置かれます。そうしますと、この関東方面には鎌倉にですね、関東公方というものが置かれ、そしてまだ上杉がその関東管領という形でそれを補佐するわけでありますが、ここでもやはり京都の公方と、そして関東の公方という、この2人の将軍を立てることによって東西分治ということを行っています。じゃあ秀吉はどうかというと、秀吉は一見すると全国政権のようでありますが、実際には西国は毛利に委ね、そして東国は家康、あるいはまた上杉にそれを委ねる、そしてその上で秀吉が全国を把握するという、そういう間接型分治論という形をとっております。当時のつまり統治技術からしますならば、日本全国を打って一丸として支配するというのは技術的に困難である。むしろその東国西国を分治するということの方が理にかなっている、当時の自然のあり方であったというふうに思います。我々は後の強力な参勤交代制っていうものを見てるがゆえに、徳川幕府は強力な力を持って日本全国を一元的に把握をするというイメージが非常に強いわけなんですが、それはもう少し後の時代の話であって、ここに至るまではむしろ東国西国の分治論の方が武家政治の伝統にかない、そしてまた統治技術の理にかなったありようであったということ、これがすなわちこの京都から伊勢には徳川家の大名領が一つもない、これは家康が意図的にそのように領地配分をしたわけで、つまり西国に対しては徳川不介入ですね。西国は豊臣家のいわば自治特区という形で委ね、そしてそれを秀頼と豊臣に委ねるという形、そして徳川と豊臣が東西分治をし共存共栄していくというのが家康が考えていた国家構想であろうというふうに思われます。 で、従前の考え方では秀頼と豊臣家というのは関ヶ原合戦後摂津河内泉の60万石の一大名に転落したというのが従前の理解でありました。しかしながらこの考えが誤りであるということは最近多くの資料によってこれが次第に裏付けられています。秀頼と徳川家の地位というものは家康と徳川家と相並ぶものであったということと、そして大事な点でありますが、豊臣と秀頼の領地というのは摂河川60万石にとどまるものではなく、もっと広いものであったということが分かってまいりました。60万石というのは、これは秀頼の直轄領を指して言っていることでありましてですね、秀頼の家臣団たちというのは、例えば言うと備中の国であるとか伊勢の国であるとかですね、西国方面に分布をしている。ちょうど徳川幕府にとりまして、その直臣であります旗本の領地が東国の各地に分散分布しているのと同じように、西国の各地に秀頼の直臣団たち、まあこれは一般に大阪州というふうに呼ばれるわけでありますが、その直臣団たちの治療地が西国に広く分布しており、秀頼と豊臣家の支配地は摂津河内泉を越えてはるかにこの西国に広くその力を及ぼしていたということでありまして、まあ、ちょうど徳川幕府と旗本の関係と相似の関係にあったという形であります、まあ、そういうことでありましてですね、いわば西は豊臣と秀頼、そして東は家康と徳川にという形の、その東西分治という形で住み分けるというのがこの家康の構想であったのではないかなというふうに思います。まあ、それが何故にその破綻をして大阪の陣に至るかというのは、これはまたそれはそれとしてですね、大阪の陣を考える上でのまあ重要な課題になるわけでありますが、まあここではその問題には立ち入らず、関ヶ原合戦後における家康の国家構想というものはそういうものを基本にしていたということを指摘したいと思います。そして同時にその後の時代ということを考えた場合、大阪の陣によって秀頼と豊臣家は滅び、まあ、そういう二重抗議という形は解消されたわけでありますが、西国問題は実は解決をされてない。京都伊勢には徳川家の大名が一つもないっていうですね、この状況は基本的に解消されない。まあ、慶長の14年ぐらいに入りましてですね、丹波の篠山であるとか、丹波の神山の方面に、まあ、5万石くらいの中小規模の譜代大名が入って、まあ、これは大阪を包囲するための一角として入ってくるわけでありますが、まあ、せいぜいそれぐらいであります。西国の大半に対して徳川家の大名というものは存在していない。つまり西国問題っていうのは大阪の陣以降も実のところを続いている。このような広大な非徳川領国をどのようにして統治するかというその課題は依然として残され、ある意味では幕末維新期に至るまでその問題が持続をするということになるわけであります。で、そのようなその非徳川の番起をするですね、この西国というものをいかに統治して徳川幕府は全国を支配するのか、その一つの重要な要素として出てくるのがこの天皇制という問題であります。この近世天皇制というもの、天皇と朝廷、力も財力もない天皇と朝廷がなぜ江戸時代260年間持続していたのか、これもやはり実は関ヶ原合戦後の政治状況と不可分の関係にあるというのが私の理解でございます。まあ、先ほど の二重抗議体制の問題で参りますと、豊臣家のその政権のシンボルは関白という地位であります。徳川の政権は言うまでもなく将軍制である。つまり豊臣関白家と徳川将軍家がいわばこの東西分治をする。で、家康と徳川はこの対等関係を踏まえながら、なおかつそれを超えて日本全土の統治を施行するということが家康にとっての課題になるわけなんですが、この課題と要請に応える手段がすなわち天皇カードであるということです。徳川の女子を天皇に配して王子を設け、徳川の血を引く王子を天皇に擁立をする、天皇の権威を後ろ盾にして全国統治を遂行するという、そのような外戚戦略だから、将軍は将軍であると同時にちょうど藤原氏の摂政のような立場に立つわけですね。徳川家の王子を立て、そしてそれを天皇に擁立し、そしてその天皇の後ろ身をするという形でもって、その天皇の力を用いながら全国を統治をするという、このような戦略であります。私はこれを徳川の外戚戦略というふうに名付けるわけであります。で、確かにその豊臣家の滅亡によりまして、二重抗議体制というものが解消されたわけでありますが、しかしながら西国問題は依然として存続をしている。故に豊臣家が滅びた後もこの外戚志向というものは持続をすることになります。有名な徳門院政子の時代という問題がございますが、それは実に家康死後二代将軍秀忠によってそれが遂行されるということでして、この、まあ、天皇カードといいましょうか、天皇制の問題というのは関ヶ原合戦後のこのような政治状況と不可分の関係にあったということを指摘したいというふうに思います。3番目の問題は体制選択問題という問題です。これはこの講座の一番最初第1回目の時にお話ししましたが、関ヶ原合戦は単に徳川と豊臣の政権交代の物語ではないんだということ、 豊臣政権がはらんどります構造的矛盾のその発露発言であるということを申しました。そして豊臣政権のはらんだ構造的矛盾として5つの対立軸というものを挙げたかと思います。でその中の重要な一つの対立軸の一つに体制選択的な要素が不在をしていたということです。すなわち豊臣政権が推し進めておりました政策は石田三成ら奉行僧が担当して行いました太閤検地あるいは太閤位で地直轄地の設定に見られる中央集権的であり大名領に対する内政干渉的な政策であったということです。やっぱり豊臣奉行たちが大名領にいわばその向こうから言わせるとその土足で入り込んできてそして徹底的に要するに土地を測量上領するわけなんです。ですからその大名領にしましたらですねその秀吉のその奉行たちが入り込んできていわば領内を丸裸にされ確かにまあその40万石50万石という石高を保証はしてくれたけれどもそこにさらにですね1万石クラスの直轄領秀吉の直轄領つまりこれが太閤位で地でありますがそれが埋め込まれてるわけです。ですから大名からしますと領地を徹底的に要するに洗い剤さらけ出された上にさらにはそこに秀吉の直轄領を埋め込まれるっていうですねそういうふうな支配を受けてるわけでありますから、まあ、大名にしたらこうたまったもんじゃないわけですね。しかもその太閤位の1万石っていうのはその大名領にとりまして一番生産力が高く政治的にも重要な地点が抑えられるわけでありますから言ってみれば大名領のその首根っこを押さえつけられたような形になるわけであります。極めてこの内政干渉的な政策であると言わざるを得ません。でこれはもう大名の側からしますと当然このような政策はやめてもらいたいと大名領の一円領有権というものを保障してもらいたい大名領のこういう自律的な支配権というものに対する内政干渉をやめてもらいたいというそのようなその分権自治型の思考が出るわけでありましてつまりこのような豊臣政権が持ちます中央集権型の国家体制かあるいは分権自治型の国家体制かというこういうふうな対立構造が関原合戦のところに複在しているということを指摘をいたしました。そしてこの分権自治型の国家体制の一つの代表が徳川家康であったということであります。その時もお話したかと思いますがこのような豊臣奉行がその領内に入り込んできて土地上領をしたりあるいは直轄地を埋め込むというふうなことから免れている2つの重要な大名が存在した。一つが中国の毛利氏でありもう一つが徳川家康であったということでした。毛利がそのような特権を得たのはあの秀吉が本能寺の変の後での中国の大返しですね光秀との戦いに臨むべく中国の大返しをした時にそれを追撃をあえて見送った小早川隆景が武士の情けでもって秀吉のその光秀との戦いに行くのをですねあえて阻止しなかったというその恩義そして家康との関係は例の小牧長久手の一戦において小牧長久手特に長久手の戦いにおいて一敗一にまみれたつまり軍事的に屈服させることができなかったというその負い目これが家康領を特別の扱いにさせた根拠になっているわけです。で家康のところももちろんその石高制検地というのはあるわけでありますがそれはあくまで家康自身の家来の手によって行われていることでありまして秀吉からの介入というものはない。もちろんその太閤位で地のようなものの設定というものはないわけです。でこういうふうにしてまいりますと毛利もそうでありますが家康というのはその国家体制としての分権自治型のいわば代表格というそのような意味合いがこの家康という存在に込められてくる。つまり関原合戦の中においてこのようなその中央集権型国家体制か分権自治型の国家体制かというせめぎ合いが存在しそして家康の勝利というのはこのような分権自治型の国家体制の勝利という要素を持ってるんだということが言えようかと思います。でそれは現にその合戦後におきます家康の指導のもとに行われましたその国家の在り方に端的に反映をされているということが言えます。一つは先ほど申しました京都伊勢には徳川の譜代家門大名が全く配属されておらず豊臣系大名を中心とする完全な戸様大名領国権を形成しているというこれもその一つであろうかと思います。そしてより大事なことはですね個々の大名領を見た時その支配形態が一国一円領有型の形を原則をしているということであります。特にその国持ち大名と呼ばれるですね備前の国とか土佐の国のような一国単位でもって藩領を有する大大名のケースこの場合には徳川の勢力がそれに対して内政干渉するというふうなことは差し控えれるという原則であります。検地ももちろん行いませんしましてその直轄地を大名領内に埋め込むというふうな太閤位で地のような政策は一切徳川幕府の下では捉えなくなるということです。徳川幕府ではその大名領の横にあります天領を大名に預けるということはします。 半量があって、その横にその幕府直轄領があった場合、その直轄領をその横の大名領にその官領を委ねるということはありますけれども、大名領の中に直轄地を設定するということはしないということ。似てるようでありますが根本的に違います。秀吉領というのは直轄領を大名領の中に埋め込む政策、徳川幕府はその藩領の横にある直轄領を大名領に委ねるわけで、これはむしろ大名領にとりましては恩恵的な意味合いが出てくるわけです。これは似て非なるものでありましてですね、全く豊臣政権とは対照的なその領地設定のありようが見られるということです。そしてまた同時にですね、この秀吉政権の下ではこの領地もそうでありますが、今度は家臣団の一本釣りをする。領地との関連で言いますとですね、50万石をその特定大名にあてがう場合もですね、その50万石の中にいちいちその内訳指定するわけですね。この重臣にはこれこれ何万石与えようとかですね、彼これには与えようと、つまり内訳をいちいち指定をして、特に重臣ですね、秀吉にとって重要と思われる直臣には目をつけて、これこれの家臣に対しては何万石を与えようっていうですね、そのようなその内訳指定というものが豊臣政権の石高当て替えには露骨に見られたわけなんですが、家康の場合は原則としてありません。大名の側から特に内訳指定を明記してほしいっていう希望があった場合にはやりますよ。それはそういうケースはありますが、それはあくまで大名領の側から内訳指定をしてほしいという要請に基づいてやるわけでありまして、原則徳川幕府の領地当て替えは大名に対して一括支給する。そしてその中の配分は大名のその心次第であるという、そういうその大名の領有権というものを尊重するという姿勢が見られるわけです。でもちろんその豊臣政権に見られましたですね、大名領内の重臣に対していちいち一本釣りするっていうような露骨な内政干渉というのを、もちろんこの影を潜めるようになってくるということでありまして、まあ、私が申しましたこの豊臣政権におきます中央集権型のありようと、家康に体現される自治文献というのは関原合戦後の徳川幕藩体制の中にもかなり色濃くそれを認めることができるんではないかなというふうに思います。やや専門的になるかと思いますけれども、次のようなことも指摘できるかもしれません。国持ち大名の一円領有ということにはですね、第三の意味がございます。徳川幕府の時代になりますと、越後の国に例外的に残ることになることでありますが、ここは最初堀秀治があり、そして後に松平忠輝に変わるわけでありますが、この越後の支配を見た場合ですね、溝口と村上という二つの大名がその越後の国に存在し、これは与力大名という形でその国持ち大名に付属する形をとります。実は豊臣時代まではこのような形はほとんど全国的に捉えていたことでありまして、国持ち大名といいましても、実はその国内部にこのような中小大名が与力大名という形で配属をされる。そして、まあ、一番大きな国持ち大名が国全体を支配するという形の領有形態をとっていたわけでありますが、徳川幕藩体制になりますと、この越後の国だけを例外としまして、他のところの国持ち大名の領有は文字通り一国一円領有という形で、このような与力編成というものがなくなり、まあ、その分だけ大名の領有権がより潤化していくという形になろうかと。さらに裁判権の観点から見ましても、そのことが言えるわけでありまして、裁判権は中小大名の場合は、領内の紛争ごとをさらに幕府に上訴するという手続きが見られますけれども、国持ち大名領に関しましては、民事裁判に関しては、その国持ち大名内部において完結をするという、つまり幕府に対して上訴権をあえて停止をするという措置を取っております。これもすなわち国持ち大名のその裁判権を尊重し、幕府への上訴権をあえて停止をするという、そのような処置が取られているのも大名領有権を尊重するゆえんではないかというふうに解釈をされるわけであります。このようにしまして、その日本全国の大名の領有権というものは豊臣時代に比べますとはるかに安定し、そして強固なものになっているということでありまして、この地方自治という観点から言いましても、この徳川時代におきますこの大名領有のあり方というものは重要な役割を果たしたのではないかなというふうに思います。で、ただその自治分権が度が過ぎますと、今度は国全体が分裂をしてしまいましてですね、ちょうど中世から近世にかけてヨーロッパでいうとそのドイツ帝国というものがどんどんとこう分散してしまったような、似たような現象が生じかねないわけでありますが、日本は幸いになるかな、これに対して今度は参勤交代という集権の契機が加わるわけであります。つまり参勤交代は日本全国の大名、それはもう東国も西国もないわけであります。これを全て要するに江戸に集中するという、これは三代将軍の家光の寛永10年以降行われる新しい要するに国家のあり方になるわけでありますが、参勤交代によるこの集権の契機というものと大名領有権の自治自立性とのこのバランスというものが非常にこのよく整っているのではないかと という印象を受けます。それは特に測ってやったということにはならないのかもしれませんですが、結果として見ますならば、この日本の国におきます中央集権の景気と、そしてその地方の自治というものの非常に良いバランスというものが、この徳川幕藩体制を覆っていた。それがまたこの徳川時代全体のですね、発展というものに対して良き景気を与えたし、またその幕末の多事多難の時も、この両方の景気が巧みに作用することによって、一方ではその夕飯の独自行動というものが見られたと思います。そこではその日本国としての国家的統一も保てるというですね、その一つの効果が見られたのではないかなというふうに思います。これも大きく捉えるならば、関原合戦というものがその後続する幕藩体制という政治体制に施した影響の結果ではあったのではないかなと、そういうふうに考える次第でございます。最後にこの直江兼続と関原合戦ということについて締めくくりとしたいというふうに思います。関原合戦が会津政党に始まり、その起源を成したのが直江城である。これはもう疑いのない事実でございます。この天下分け目の一大決戦を引き起こした第一義的な人物は直江兼続である。もとよりこの関原合戦の意義というものは、豊臣政権の内部において、長年にわたって蓄積されてきた内部矛盾の発言であって、ね、そういうものとしてもちろん関原合戦は構造的には捉えるべきものでありますが、しかしながら直江城がそれに火をつけたという、これもまた同時に、疑いのない事実であります。兼続の生涯において最も重要な役割を演ずることになったこの行為は、どのように評価されるべきでありましょうか。この行為が起源となって会津政党関原合戦を引き起こし、結果を見れば上杉家の身代を120万石から30万石へと縮小せしめ、家臣団の地業も削減を重ねることで、広大までも彼らに、後々までも彼らに困窮を強いることになり、兼続自身とってもその死後に長く直江の名跡を絶やされるという悲哀を被らざるを得なかった。これらの点から進んだらば、兼続の行為は非難されるかもしれません。でありますから、直江城はですね、いや実は偽物だったという形でですね、兼続を弁護するような方もおられる向きもあるかもしれませんが、私はそのような形で捉えるのは妥当ではないというふうに思います。私はそのなぜ兼続が直江城においてあのような激烈の言辞を用いたか、それを考えるべきではないかと思います。それは一つの明確な決意の表明であったということであります。同じく家康の救命圧力を受けた後、これにあえなく屈して徳川の執家に媚びを垂れざるを得なかった加賀前田の鉄は踏まぬという気概、それが私は直江城の激烈な言葉の根底にあるというふうに思います。豊臣政権内の主要人物、奉行や大老が家康の老獪な政治力の前に屈し、相次いで失脚、引退、無力化に追い込まれていくという状況のもとにおいて、上杉家と兼続とは完全としてこれに立ち向かい、謙信以来脈々と受け継がれてきた上杉家の誇り高い部門の意地を表したということであります。眼前に進行する不義に対して座し迎合はせず、義の精神、まさにその謙信以来受け継がれてきましたこの義の精神というものをですね、発露させた。それが私は直江城というもののその決断の意味だったというふうに思います。上杉と兼続とは敗れたとはいえ、両国の支柱を敵に囲まれてもいささかも動揺せず屈せず、関原における合戦の敗北が伝えられてもなお1年近くにわたって抗戦の姿勢を下すことはなかったということです。そして粘り強い交渉の末に上杉家の社食を全うし、部門の名誉を後世に伝えたという点は重要であろうというふうに思います。前で言うと、鼻毛を伸ばして時の権力に迎合し、領地国高の信頼を無事安全に子孫に伝えるということも一つの道かもしれません。しかしながら、リスクを被ることは覚悟の前であろうとも、戦うべき時に戦い、義を貫き意地を見せることもまた部門の歴史的な役割であったのではないかと思います。兼続らの行動は上杉の武名を輝かせるゆえにして、謙信の後継者たるの名を恥じぬ振る舞いであったということが言えるのではないかというふうに思います。
歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第13回。今回は関ヶ原合戦と徳川幕藩体制と題して、国際日本文化研究センター教授の片谷和彦さんにお話しいただきました。次回からは、楔形文字が結ぶ 古代オリエント都市の旅と題して、古代オリエント考古学者の小林敏子さんにお話しいただく予定です。カルチャーラジオを終わります。